それでは御言葉を見ていきます。マルコの福音書を続けて見ていく中で、今日は12章の13節から17節の場面になります。マルコの福音書12章、今見ているこういった場面はですね、イエス様が受難週を迎えているっていう、そういった場面ですね。すなわち主路の日曜日、週の初めの日、その日にイエス様はエルサレムへと着かれて、そしてエルサレムへ勝利の入場、ロバの子コロバの背に乗ってそして来られた。そしてエルサレム神殿へと入られた。それから毎日ですね、朝にはエルサレム神殿に来られて、その境内で民衆を教えておられたという、そういった場面ですね。しかしそこに宗教指導者たちが、イエス様を憎む者たちがですね、何とかイエスを亡き者にしようと様々な企みをけしかけてくるっていう、そういった今日の場面ですね。そして実際にその数日後、金曜日にはイエス様は捕らえられ、そして十字架につけられ殺されていくっていう、そういった緊迫した、そういった時を迎えている、そういった場面です。マルコの福音書12章13節から。さて彼らはイエスの言葉尻を捉えようとして、パリサイ人とヘロデ党の者を数人イエスのところに使わした。まあ、ここでですね、彼らはイエスを言葉尻を、なんとかですね、イエス様の言ったその言葉を使ってですね、こう落とし入れようとして、そしてパリサイ人とヘロデ党の者を数人使わしたというわけですね。まあ、これはイエス様を殺すための罠ですよ。すなわち、こうマルコの福音書の11章の18節でですね、こう祭司長たち、法学者たちはどのようにしてイエスを殺そうかと相談したという、そういった物騒な場面も見てきましたね。すなわちイエス様がエルサレム神殿に入られて、その境内でなんと異邦人の庭と呼ばれる、異邦人が祈りを捧げ礼拝をすべき、そういった神殿の境内がなんと商売の場所になっている。ね、大祭司が利権を握っていて、その利権を利用して、権限を利用して、なんとですね、そこに商売をして、そしてこう不正なお金を儲けている、強盗の巣にしている、そういったことでイエス様は商売をしていた人たちを追い出し、そして両替人のを追い出してですね、そういったことをしたわけですね。見飽きよめというふうにも言われますけども、その結果本当にですね、こう実際的に彼らはですね、イエスを殺そうという、そういった企みを持って、まあ、今日見ていく場面ではパリサイ人とヘロデ党の者を使わした。一体どういうことなんでしょうか。14節。その人たちはやってきてイエスに言った。先生、私たちはあなたが真実な方で誰にも遠慮しない方だと知っております。人の顔色を見ず、真理に基づいて神の道を教えておられるからです。まあ、なんかおべっかを使っているような、そんな雰囲気ですけどもね。あなたは真実だけを話されますよね。ね、誰にもはばからず真実だけを話されるんですよね。まあ、そういったふうに念押しした上で、ところでカエサルに税金を納めることは立法にかなっているでしょうか、いないでしょうか。納めるべきでしょうか、納めるべきでないでしょうか。こういった質問をしたということですよ。ね、カエサルに税金を納める。ね、カエサルっていうと皆さんですね、カエサルっていうのを英語読みで言うとシーザーになるんですけどもね。それはローマ皇帝の称号ですね。シーザー。ね、カエサル、ローマ皇帝、ローマ皇帝に税金を納めることは立法にかなっていますか、それともかなっていませんか。そういった質問をしたということですよ。さあ、イエスは彼らの欺瞞を見抜いて言われた。なぜ私を試すのですか。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。ね、こうイエス様がそのように罠にかけられようとしているということは、イエス様よく知っているわけですね。デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。すなわち、ね、カエサルに税金を納めるという時に使うそのコインを持ってきなさいというわけですね。彼らが持ってくるとイエスは言われた。これは誰の肖像と銘ですか。彼らは、カエサルのです。ローマ皇帝の肖像と銘が書いてあります。そのコインのことですよ。するとイエスは言われた。 カエサルのものはカエサルに、神のものは神に返しなさい。彼らはイエスの言葉に驚嘆した。ねえ、そしてこう返す言葉もなく、その場は退散していったわけでしょうけれども、ね、ここで問題になっていること、すなわちローマ帝国に税金を納めるべきかどうか、ね、ローマ帝国に税金を納める。それはもう、ローマ帝国の支配下にあるユダヤ。ね、ローマ帝国の属州であるユダヤにおいては、ね、みんなはですよ、人頭税って言って、一人一人、こう、税金を毎年納めなければいけないわけなんですよね。さあ、しかし、ここで、こう、二つの立場の人たちが、宗教指導者たちから使わされてきたわけですよ。すなわち、パリサイ人って言われる人たち。そして、ヘロデ党の人たち。ね、この二つの立場っていうのは、実は、真逆の立場のそういった人たちでした。ね、片や反ローマ帝国。ね、こんなローマ帝国の支配なんていうことはとても認めることはできないっていうそういった人たちと、それに対して、新ローマ帝国派の人たち。すなわち、ローマ帝国と積極的に協力し合って、そして自分たちのこの国を確立していこうではないかっていう、そういった新ローマ帝国派の人たちなんですね。まあ、パリサイ人っていうのは、まあ、言ってみれば、ユダヤ教原理主義者たちっていうことでしょうね。まあ、今でもイスラエルではですね、まあ、世界中に、その、黒ずくめのですね、正統派と呼ばれるような、そういったユダヤ教の方々がおられます。けれども、ね、その当時における超正統派である、ね、パリサイ人、ね、彼らはですね、もう神ならぬコローマ皇帝に支配されるなんていうことはとんでもない屈辱なんだ。しかもローマ皇帝なんていうやつは自らを神としている、そんな偶像の神、そんなものに仕える、そんなものにこう支配されるなんていうことはとても屈辱的なことだ、ね、そういった立場がパリサイ人たちですよ。しかしヘロデ党の人たちというのは、まあ、なんとこう聞くからに正統のようなそんな感じですよね。すなわちヘロデ王、まあ、ヘロデ大王というのはイエス様がお生まれになった時に、実はユダヤというのは国であって、まあ、ローマ帝国のこう支配下にはあるんですけども、国として認められていて、ヘロデ大王が王様であったということですね。しかしヘロデ大王亡き後、ね、こう王国は分裂していって、そしてローマの属州になっていったわけなんですけども、で彼らはですね、ヘロデ党の人たちはこのヘロデ王家をもう一度再興して、そしてローマ帝国に国として認めてもらって、こう独立していこうではないか、そのために積極的にローマ帝国に協力するっていう、そういった立場の政治的な立場の人々であるわけですね。さあ、イエス様がですよ、このローマ皇帝カエサルに税金を納めるべきだと言えばどうなりますか？それはとんでもない、こうね、これは我らは神の民なんだ、神にこそ支配されるべきなんだ、ね、ローマ皇帝ではないということで、もうパリサイ人の間で大変な騒ぎになって、そしてですね、大変なことになるわけですね。ところが、ね、こう税金を納めるべきだというふうに言うならば、ね、こう納めるべきでないっていうふうに言うならば、これはローマに反逆するものだということになるわけですね。もう公衆の面前でですよ、ね、こう我々はローマ皇帝に税金を納めるべきではないっていうならば、もうその場で逮捕されて、そして反逆罪だということでローマ帝国によって死刑になることでしょう。ですからどちらに答えても、ね、こう宗教的に訴えられ、あるいは政治的に訴えられ、そしてイエス様がこう立場が危うくなるという、そういった場面であるわけですね。そのようにイエス様は試されている。イエスは彼らの欺瞞を見抜いて言われたわけですね。なぜ私を試すのですか、デナリ銀貨を持ってきて見せなさい。まあ、こう彼らがですよ、ローマのこうユダヤ属州である彼らが、ローマ帝国カエサルに税金を納めるっていう時には、もちろん、そのいろんな国、いろんな地域でもってですね、この地方の効果っていうのは鋳造されていました。 ね、ユダヤ地方にはユダヤ地方のそういった硬貨流通しているコインがあって、しかしですね、この中央政府、ローマ帝国に納めるべきそのお金っていうのは決まっているわけですよ。すなわちローマ帝国が鋳造した、そして世界中で流通しているデナリ銀貨と呼ばれるもの、まあ、デナリっていう言葉はですね、聖書に何箇所か出てきますけども、貨幣価値ですよ。そして1日の賃金に相当するっていうのがデナリっていう単位なんですけども、でそして1デナリ銀貨っていうものが鋳造されていて、そしてですね、そこには何が刻まれているかというと、それはローマ帝国が発行しているものですから、でローマ皇帝の肖像が刻まれてあって、ローマ帝国皇帝のその名前が刻んであるわけですね。まあ、イエス様が活躍されたその当時のローマ皇帝っていうのは、皇帝ティベリウスと呼ばれるそういった人物ですね。そしてその時代に流通していたデナリ銀貨っていうのはかなり今も残っていて、こうコレクターの間で取引されているんですね。ですから、こうインターネットなんかですぐですね、こうデナリ銀貨なんていうと、こういったものが写真が出てきたりするんですけども、そこには何と刻まれているかというと、こういうふうに刻まれているんです。ティベリウス・カエサル、神なるアウグストゥスの息子にして皇帝、そういった名が刻んであるんですよ。で、神なるアウグストゥス。まあ、アウグストゥスっていうのはローマ帝国の初代皇帝です。そして、イエス様がお生まれになったのは、皇帝アウグストゥスが、ね、こう全世界の住民登録をせよっていう勅令が出たので、ね、ヨセフとマリアは、こう出産前にもかかわらず、ベツレヘム、ユダヤに明けるこのダビデの町ベツレヘムにやってきた。そこでイエス様がお生まれになったっていう、その背景にあるのはやっぱり税金なんです。で、こう初代皇帝アウグストゥスが世界中から税金を納めさせるために住民登録をしたわけですよ。ね、そのそういった背景があって、そしてですね、こうその子孫であるティベリウス・カエサル、彼もまたですね、神であるアウグストゥスの息子であって皇帝であるっていう、そういった名が刻んである。すなわち当時ローマ帝国において、ローマ皇帝が神として尊敬礼拝されている、そしてローマ皇帝を神とした神殿が建てられていて、やがてそれがですね、こうクリスチャンがローマ皇帝を神として礼拝することを拒否するがゆえに迫害に遭い殺されていったっていう、そういったことにつながっていくわけなんですけども、ともかくイエス様はですよ、こうローマ皇帝に納めるべきそのデナリ銀貨を持ってこさせたわけですね。まあ多分、その時彼らは手持ちにそれがなかったんです。で、こう財布の中にその銀貨は入っていなかったということでしょうね。ですからわざわざ持ってこさせたということになるわけでしょう。なぜかというと、ユダヤ人たちにとって、こういったですよ、こうローマ皇帝の像が刻んであるコインを手に持つなんていうことは、けがらわしいことっていうのは、偶像礼拝が徹底的に禁止されていて、偶像を刻んではならない、そういった人間の形、顔を刻んではならないっていう、非常に厳しい、そういった立法があったものですから、で、当時における、なんて言うんですかね、ユダヤにおける誰かの顔を描いた肖像なんてのは一切残ってないんですね、考古学的に。っていうのは、そういったことを意味嫌ったわけですから。ですか、ローマ皇帝にこう納めるべきそのデナリ銀貨、それで彼らは持ってきたわけなんですね。そうするとイエス様は尋ねるわけなんですよ。これは誰の肖像と銘ですか？デナリ銀貨にこう刻んであるわけなんですね。カエサルのです、ね、ローマ皇帝の肖像と銘が刻んであります。ならばカエサルのものはカエサルに返しなさい。ね、しかし神のものは神に返しなさい。で、そのようにイエス様は言われたわけですね。まあそれを聞いて彼らは驚愕して驚嘆して、そして返す言葉もなかったわけなんですけども、確かにそうですよ。これはカエサルのものでしょ、ね、あなた方のものではないじゃないですか。それだったらもうカエサルに返しなさいっていうふうにイエス様は言われたわけなんですね。まあこれは非常にこうよく取り上げられるのは、政教分離っていう言葉にもつながってくるような、そういったことですね。すなわち不本意ではあってもローマ帝国の支配下にあって暮らしているあなた方は、 ね、そのローマ帝国の主権のもとにあるんだから、ね、ローマ帝国のそういった権威に従いなさいということを暗示しているわけなんですね。そしてイエス様はさすがにそこまでの明確な言葉を持って教えはされませんでしたけれども、しかし聖書の中ではそのことが様々に解説されていくわけなんですね。これは有名なのはパウロがこのように書き送っています。これはローマ人への手紙の13章の一節。とても大切なところですので、皆さんもですね、ぜひお開きになって、ローマ人への手紙の13章の一節に、パウロはですよ、このように命令するわけなんですね。人は皆、上に立つ権威に従うべきです。神によらない権威はなく、存在している権威はすべて神によって立てられているからです。ね、人は皆上に立つ権威に従うべきですよ。神によって立てられている権威ですから、この地上にあってはその権威に従いなさい。ね、あなたがある国において生活しているならば、その国の権威に従って生活しなさい。ね、クリスチャンたる者は、天の国民ではあるんだけれども、国籍は天にあるんだけれども、ね、地上に使わされている、その起立している間は、その置かれている場所のその権威に従いなさいというふうに教えているわけなんですね。神様によってその権威は、まあ、摂理のうちにですよ。ね、こう、なぜ神様はこんな国があることを許しておられるんですかっていう、そういった今世の中を迎えていますけれども、ね、あの国が神様によって建てられたなんてこと、とても信じられない、そんな現実があるんですけども、しかし世界の歴史、その中で神様はご摂理を持って今定めておられる、そういった状況があるわけですね。ですから私たちは上に立つ権威に従うべきです。まあそうですよね。私たちがですよ、こう、たとえ他の国に行ってですね、そして生活するにしても、その国の法律に従わなければならないわけですよね。もしもですね、こう、他の国から日本にやってきてですよ、そして日本に住んでますっていう時に、ね、私は日本人ではないから、日本の国に属していないから、日本の法律は守りませんって言って、好き勝手をしたらどうなりますか？とんでもないことになるわけですよね。ね、私たちはこの地上にあって、良き市民でなければならない、模範的な市民でなければならないということですね。私たちの国籍は確かに天にあるんですけれども、しかしこの地上に起立しているこの時、あるいは日本っていう私たちはこの地域にあって、ね、そしてここで暮らしていく時にその権威を重んじて、そしてその権威に従うということ。さらにですね、パウロはこのように続けるわけですね。それはローマ人への手紙の13章の1節から読み進めていくと、13章の7節で、すべての人に対して義務を果たしなさい。税金を納めるべき人には税金を納めなさい。出てきましたね。税金を納めなさいっていうことね。関税を納めるべき人には関税を納めなさい。まあ、不当にも今関税が高くなって、そんなことの状況もありますけれども、しかしですね、一旦そういった決まったものに関しては、関税を納めるべき人には関税を納めなさい。恐れるべき人を恐れ、敬うべき人を敬いなさい。そのように上に立つ権威に従いなさい。そのように教えておられるわけなんですね。っていうのは、カエサルのものはカエサルに返す。で、この世の権威で定められているものに関しては、この世に返していく、その権威に返していくということですね。そのように、しかし、ね、神のものは神に返しなさいというふうに言われるわけですね。神のものは神様にお返しなさい。皆さんどうですか？皆さんの持ち物の中で、ね、これは神様のものだから神様に返さないといけないなという、そんなものを持っていますか？ねえ、それは何かっていうと、このことも聖書は明確に教えるわけですよ。ね、神のものっていうのは、皆さん自身が神のものなんです。ね、自分は自分のものって思ってません？ね、自分は自分のものだ。 ねえ、神様ほっといてください、私は私の道を行きますみんな、まあそんなふうに思っておられる方々が多くおられると思うんですけども、しかしねえ、こうあなたは自身は神様のものであるっていうこと、もちろんこれはですね、イエス・キリストによって救われたもの、永遠の命をいただいたもの、でそのものは神のものとされたっていうことなんですけども、それはどこに書いてありますか。まああちこちに書いてあるんですけども、代表的なものはですね、エペソ人への手紙の一章にそのことが書いてあります、ね、こうやはりパウロがエペソの教会に書き送ったエペソ人への手紙の一章の13節からこのように書いてありますね。このキリストにあってあなた方もまた真理の言葉、あなた方の救いの福音を聞いてそれを信じたことにより、約束の聖霊によって